お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
玉木さん、東京オリンピックの方はですね、バブルの中で大変日本のチームのですね、メダル獲得が好調で、いやー、こんな景気のいいオリンピック初めてだなという感じなんですけれども、バブルの外がですね、逆にそのコロナウイルスがものすごく新規感染が増えてましてですね、メディアはそういう明暗といいますか、その対立の状況をどういうふうに伝えてますでしょうかね。
はっきりと大別されてるんですけども、こと一般紙に関して言うと、やはりその感染拡大が止まっていない、より爆発の傾向にあるという部分が、かなり原稿の量が増えているという状況なんですけど、かたやスポーツ紙の方は、感染は感染として社会面に取り上げてはいるんですが、フロント面であるとか、あるいは裏一面であるとか、そのページ数の前の方の構成に関して言うと、オリンピックの金メダル、あるいは銀メダル、銅メダル、ましてそのメダルには関わらないけども、そこで織りなすドラマ、そういったものに焦点を絞って、掲載しているというふうなパターンが増えている。もうここ完璧にその色が分かれてますね。
なるほど。国民の立場からすると、しかし感染がボンボン増えてると、あんまりなんか後ろが気になってしょうがないっていう感じで、楽しめない感じじゃないですかね。
そうですね。純粋になんかこう選手たちの活躍を喜べないっていうんでしょうかね。今日も午前中のニュースでやってましたけど、今東京の国立競技場って もちろん中には入れないわけですけども、競技場の外にオリンピックの5つの輪のモニュメントがあるんですが、そこがその絶好の撮影ポイントになってましてですね、もう朝からその順番待ちのお客さんがどんどん、来てると、押しかけているという状況でありまして、ちょっとしたその密状態を生み出しているというふうなですね、こともなってまして、緊急事態宣言というものが出ている中で、やっぱり市民の皆さんも、それは分かってはいるんですけど、やっぱりオリンピックをやってるっていうことに関して言うと、自国開催であるという部分のことを考えると、少しでも近くに行ってですね、その臨場感味わいたいっていうふうな気持ちになってる人が多いと思うんですけど、そこは一つちょっとこう自重していただいてですね、自宅でテレビ観戦するっていうふうな形でこの現場をなんか乗り越えてほしいなっていうふうな思うんですけども、なかなか各言う僕も本当にね、そばも行きたくてしょうがないような感じになっていることは確かです。
無理もないと思いますね。そのバブルの中のその競技の方でですね、日本が非常に好成績といいますか、活躍してますんでね。
そうなんですね。8日目まで終わった段階で、ついに金メダルが17個になりました。で、この17という数字は、1964年の東京大会、つまり前の東京大会ですけども、その時と、2004年のアテネ大会、この2大会で16個を取ったんですけども、それを超えて史上最多ということになったわけなんですね。
これすごいですよ。私どもも記憶の中にですね、その日本がその金メダルの数で 1,2、はい、を争うっていうのは見たことがないんですよね。
本当ですね。まさにおっしゃる通りで、ただアメリカの大手のデータ会社がオリンピックが始まる前に算出したデータによりますと、日本の金メダル獲得予想数が26なんですよ。
はあ、26ですか。
26個で、あと9個となっておりましてですね、残りの期間においてその日本の得意とする空手とかレスリングとか、まだまだ競技が残ってますので、僕はひょっとするとその26どころかですね、30近くいっちゃうんじゃないかなと。いうことも、コロナの感染者数の抑えとは反比例しながら、メダルの数が増えていくということをなんかこう、理想として掲げてはいるんですけども、いや、それぐらいの本当に勢いが、今の日本勢にはあるんじゃないかなという気はします。
その勢いですけど、特に柔道がすごかったですね、今回戦は。
そうですね。もうこの日本のメダルの獲得、メダルラッシュに勢いをつけたのは柔道界の選手だと思いますね。というのは 大きかったのはですね、やっぱりあのリオデジャネイロのオリンピックの後、柔道界ルール改正が一つありまして、それまではあの反則ポイントが一つでも差があれば勝ちだったわけですけども、これがですね、リオ以降は技によるポイントか指導3回による反則負けのみという、まあ、2つのポイントで決着することになったわけですね。だから例えば指導1つで、勝負が決まることが、まあ、なくなったわけで、それだけその技を、出してそれを、かつ決めなければいけないということが、まあルール上求められるようになったっていうことになったわけです。
うん、
それで話が三段論法みたいになっちゃうんですけど、なぜ日本にそれが有利かというと、やっぱり日本のその柔道を教えてる人は子どもたちに対してですね、投げ技とか寝技をもうしっかりと子どもの頃から指導してる、徹底してるんですね。
うん、
そういうその指導の仕方っていうものがルール改正とともに、まあ、発露されたんではないかなというところで、これだけその、柔道界の、ゴールドラッシュにつながったんじゃないかというふうに思うんですね。
ご覧になっててですね、内容変わりましたかね。はい、昔はちょっと受け身が多いんじゃないかって感じがしたんですけども、今は積極的に攻めるパターンに変わってますかね。
はいはい、そうですね、以前に鈴木啓司選手でしたかね、自分が技かけに行ったところを逆にかけられて負けちゃったっていう、逆転負け食らっちゃったっていうふうなのもあって、あれがまあ微妙な判定っていうのもあったんですけど、そういうそのなんていうか、こう微妙な判定をなくす上でも自ら率先して技をかけに行って、でそれに対して判定がどうかっていう部分をジャッジメントしてもらった方が、まあより選手にとってはありがたい、ああいうその微妙な判定ってもなくなるんじゃないかなという気がしますし、まあ女子の選手でね、寝技がすごい得意としてる選手がいて、オール寝技一本で勝ち上がったという選手もいましたし、
うん、
そういった意味ではその日本のその伝統で培われてきたものっていうものがうまく競技の方で出てきてるんじゃないかなというふうには思います。
うん、伝統お家芸の復活ですね。
そうですね、そう言っても過言ではないと思いますね。
さてオリンピックも折り返し点ですけれども、後半の見どころなんでしょうね。
はい、後半ですか。まだまだ、はい、いっぱいあるんですけど、いや僕が個人的に一番注目してるのは、陸上であります。で日本選手の陸上の注目って言ったら、あんまりその、本当っていう感じで首をこうかしげたくなるようなこともあるかとは思うんですけども、最近その日本選手の成長ぶりの度合いっていうのかな、なんかそれは非常にその、目を見張るものがありまして、例えば男子の3000メートル障害、
はい、
この、予選で、三浦龍司選手がですね、予選を2位で、抜けました。
うん、これ私も見てましたけど、いい走りでしたね。
あ、はい、そうなんですよ、
うん、
49年ぶりの決勝進出という、まあ、3000メートル障害においてはですね、
うん、
あまりその脚光を浴びる部分の、ジャンルではなかったんですが、ここにその三浦龍司という存在が出てきまして、台頭してきまして、非常にその注目されるとっていうのもですね、これ未完の大器と言われている選手なんですね。で19歳で、まあ、これからますますその、タイムが伸びるだろうというふうに言われている人でありまして、とにかく昨年日本選手権があったんですけども、そこで水濠で転びながらも日本記録を出しちゃったという、それぐらいの人なんですね。
すごいですね。
だから
それ
水濠で転ばなかったらもっといいタイプが出てたはずだったということで、
うんうん、
その好調ぶりがこのオリンピックにも継続されてるんじゃないかなと思います。
なるほど、期待できます。
その、三浦選手の活躍によってですね、今まで3000メートル障害の決勝というのはテレビ中継の予定がなかったんですが、急遽組み込まれることになりました。楽しみです。
素晴らしいですね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。はい、
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。